マルコによる福音書9章を開いてください。マルコによる福音書
9章です。ここでの主題は神の国の到来、神の国の到来です。早速本文に入ってみたいと思います。イエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます。ここに立っている人々の中には、神の国が力を持って到来しているのを見るまでは決して死を味わわない者がいます。イエス様は話を続けられてここで終わられます。その前にイエス様が再び来られること、栄光を持って父の栄光を帯びて戻って来られることを話されていました。そしてここでこの神の国のことを話しており、そしてそれを見るまでは決して味わわない死を味わわない者がいると言われましたが、まあ、この多くの人はですね、このところを見て難しいと思ってしまうんですね。でその時に大事なのは、私たちは前後関係を見ていくわけなんです。そのちょっと前かちょっと後にその答えが載っているわけなんです。ここの場合はそのちょっと後の方で載っているわけなんですが、イエス様が栄光の見姿に変貌する話が出てきますが、この神の国というのはこのイエス様の臨在、またイエス様の栄光が満ちている様子であることがわかります。2節見てください。それから6日経ちました。イエスはペテロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に導いて行かれた。3人だけを導かれてますね。そして高い山に導かれています。山は平地よりも天に近いわけですけれども、次から読む話は天における現実なわけなんです。私たちはこの肉眼によっては、肉眼、物体というか物質的なものしか見ることができないわけですけれども、今度イエス様はこの霊的な世界、神側の世界を3人に見せられます。そして彼らの目の前で見姿が変わった。この変わったというギリシャ語はサナギが蝶に変わる時の変態という言葉と同じですね。その御衣は非常に白くなり、世の晒し屋ではとてもできないほどの白さであった。これが栄光の見姿です。でこれはこの世の晒し屋では白くできないような白さ、つまりこの世には存在できないような、存在していないような光を放っていたということになります。ある本の中で、栄光とは作り主から供給されるエネルギーの発するものですというふうに説明されていました。神にはすべてのエネルギーがあります。すべての力、すべての知恵、知識、すべての正義、慈しみとかですね、あらゆるものはこの神から始まっているわけです。そしてそのエネルギーがですね、栄光なわけですが、イエスがこの栄光で輝いておられたわけなんです。またエリアがモーセと共に現れ、彼らはイエスと語り合っていた。次にエリアとモーセが現れています。2人とも神の御言葉を授かった者、代表者です。で神の律法はモーセによってイスラエルの民に与えられ、エリアは預言者の代表でした。そしてその律法と預言によって成り立っているのが何ですか？現在の旧約聖書になります。そしてこの2人がイエスと共に語り合っているという事実は、旧約聖書がイエス・キリストを証言していることを意味しています。イエスは言われました。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのです。私たちが旧約聖書を読むときに、そこには素晴らしい信仰の偉人が載っているという話だけでは終わらないことに注意してください。そこにはイエス・キリストが映し出されており、世の晒し屋でも白くすることのできない白さでキリストが輝いておられるわけなんです。ところがこの光景にペテロが口出しをしています。5節。するとペテロが口出ししてイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。私たちが幕屋を3つ作ります。あなたのために1つ、モーセのために1つ、エリアのために1つ。 実のところペテロは言うべきことが分からなかったのである。彼らは恐怖に打たれたのであった。今私は私たちがという言葉を強調しましたが、この言葉が繰り返されていました。彼は主の栄光に自分が参加することができると考えたわけなんです。しかしそうではないですね。主の栄光には人は参加することはできません。でもここでモーセとエリアという人間が出てきているわけですが、注意してください。彼らはイエスと共に語っていた、つまりイエスのことを語っていたのであって、自分たちを売り込みに来たわけではあるはないわけです。けれどもペテロは違って、私たちがと言って自分たちの存在を強調していますね。でもそういうことはできないわけなんです。7節、その時雲が湧き起こってその人々を覆い、雲の中からこれは私の愛する子である、彼の言うことを聞きなさいという声がした。次に現れたのは父なる神ご自身です。雲が湧き起こりましたが、これは神がそこにおられる、臨在されていることを示しているわけですね。出エジプト記で幕屋のところに雲の柱が立っていたことを思い出してください。そしてこれは私の愛する子であると言われています。つまりイエスが神の一人子であることをここで確認されているわけですね。一人子です。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、永遠の昔から存在し、御子によって全てのものが作られ、御子のために全てのものが作られた、この特別な神との関係を持っているのが御子でありますが、イエスがその御子である。そしてその関係においてイエスの栄光の輝きがあったわけなんですね。このようにして神の国が到来しています。そこにはイエス・キリストの栄光が満ち満ちているんですね。そしてその栄光は立法と予言によって証言され、父なる神によって確認されています。この3つのこと、私たちも神の国を相続するわけですが、このような状況を見るというふうに考えていいと思いますね。彼らが急いで辺りを見回すと、自分たちと一緒にいるのはイエスだけで、そこには誰も見えなかった。このようにして天の光景は閉じられて、地上の情景が戻ってきました。そしてイエス様は他の普通の人間と何ら変わらない姿としてここに現れております。このようにイエス様は神の国を弟子たちのお見せになりましたが、その理由を次に話されています。さて山を降りながらイエスは彼らに、人の子が死人の中からよみがえる時までは今見たことを誰にも話してはならないと特に命じられた。神の国、今見た弟子たちが見たものですね、それは死者の中からイエスがよみがえられることによって初めて意味を持つわけなんですね。パウロはこう言ってます。清い御霊によれば、死者の中からの復活により滞納によって公に神の御子として示された方、私たちの主イエス・キリストです。イエス様が復活される前、イエス様は確かに権威ある教えをして数々の奇跡を行われましたから、神からのものであることは分かりました。しかし群衆はイエスは預言者の一人であるというふうに見て、また弟子たちもですね、ユダヤ人の描くような政治的なメシアしか描いていなかったわけですね。けれども本当にこの方が神の子であること、この方が唯一の道であり真理であり命であるということは、イエスが死者の中から復活されたという事実によって初めて証明されるわけなんです。だからイエスはご自身が復活されるまではこの出来事を誰にも話してはならないと命じられました。そこで彼らはそのお言葉を心に固く留め、死人の中から蘇ると言われたことはどういう意味かを論じ合った。まあ、面白いですね。死人の中から蘇ることはどういう意味かというふうに彼らは考えたんですが、それは死人の中から蘇ることです。そこには隠された意味や謎は存在しないんですね。けれども彼らは復活という事実を受け入れることができなかったので、何か特別な意味や比喩的な意味を見出そうとしていたわけなんですね。彼らはイエスに尋ねていった。 立法学者たちはまずエリアが来るはずだと言っていますが、それはなぜでしょうか。弟子たちは神の国を今垣間見たわけですが、そこから出てきた質問はエリアでした。マラキ書の最後に主の日が来る前にエリアが前触れをすると予言されているわけです。イエスは言われた。エリアはまず来て全てのことを立て直します。イエス様はこのエリアが来るという予言を完全に認められております。黙示録の11章に大患難時代に2人の証人が予言するということが記されていますが、その1人がエリアだろうと思われています。確かにエリアは主が来られる前にその前触れとしてイスラエルを立て直しに来るんですね。では人の子について多くの苦しみを受け蔑まれると書いてあるのはどうしてなのですか。キリストが苦しみを受けるということも予言されているんです。エリアが来るということも予言されています。でもキリストが苦しみを受けることも予言されています。そしてイエス様はそのどちらもが成就されなければならないことを話されているわけですね。当然ですね、予言が全部成就しなければならないということです。けれどもこれは一見矛盾した予言であり、その鍵はイエスがキリストが二度来られることによってその鍵っていうか解決があるわけなんですね。まあ、今は私たちは昔を見ることによってそれはすぐに分かるわけなんですけれども、当時の彼らにとってはそれを理解することはできませんでした。ですから立法学者もまた弟子たちも見逃していたのは後者の予言、つまりキリストが苦しみを受ける予言だったわけです。でこのことを確認された後にもっと大事なことをイエス様は弟子たちに話されます。しかしあなた方に告げます。エリアはもう来たのです。そして人々は彼について書いてある通りに好き勝手なことを彼にしたのです。このエリアはもちろんバプテスマのヨハネのことです。ヨハネはその容姿とかメッセージなどエリアと類似している部分がたくさんあったことを思い出してください。というのもルカによる福音書によりますと、彼はエリアの霊と力で主の前触れをしたとあります。実際にエリアは再び来られる時に前触れとして来るわけです。確かにイエス様はエリアがまず来て全てのことを立ち直すと言われました。けれども主が初めに来られた時にヨハネがエリアと同じ働きをしたわけですね。そしてこのヨハネ、ヘロデ・アンテパスによって好き勝手なことをされたわけです。わかりますか。こうしてイエスが栄光の姿に変わった、イエスがおられるところという、イエスがおられるところに神の国が到来したわけなんですね。対照的な話が次に出てきます。それはイエスがおられなかった時に起こった出来事です。さて彼らが弟子たちのところに帰ってきてみると、その周りに大勢の人の群れがおり、また立法学者たちが弟子たちと論じ合っていた。立法学者が議論によって弟子たちを打ち負かそうとしているわけですね。そしてすぐ群衆は皆イエスを見ると驚き、走り寄って挨拶をした。弟子たちは立法学者たちと論議をしているとき、おそらくイエスがおられないことを引き合いに出して反論していたと思うんですね。そこでイエスご自身が来られたので群衆は驚いて事の次第を説明しに来たわけなんです。イエスは彼らに、あなた方は弟子たちと何を議論しているのですかと聞かれた。議論していたのは立法学者なんですが、ここでイエス様はあなた方はと言われているのに注目してください。これは群衆が立法学者たちの意見に耳を傾けていて、それに同意さえしていたことが考えられるわけですね。すると群衆の一人がイエスに答えていった。先生、推しの霊に疲れた私の息子を先生のところに連れてまいりました。弟子のところではなく先生のところにとなっています。その霊が息子に取り付きますと、ところ構わず彼を押し倒します。そして彼は泡を吹き歯ぎしりして体をこわばらせてしまいます。見てもいられない悲惨な光景ですよね。イエスが高い山に登られて、そしてここにいなかった間にこのようなひどいことが起こったわけなんです。つまりイエスがおられないところには暗闇の力が支配するわけです。それでお弟子たちに霊を追い出してくださるようにお願いしたのですが、お弟子たちにはできませんでした。 この息子のお父さんはこのような説明をしていたわけですけれども、それはイエスに追い出していただくのを期待してお願いしているわけではないわけです。逆に失望していたんですね。文だけ読むとなかなかそれが伝わってこないんですね。他の箇所でも多くの人がイエスのところに来て追い出してくださいと願って実際に追い出されていったわけですけれども、ここでは、もっとこの何て言うんですか、失望したような声の調子で今のことを説明していたわけなんですね。先生の弟子に頼んだのに推しの霊は出ていかなかった。それはこの先生が偽教師だからと律法学者たちは言っている。もしかしたらそうなのかもしれないという、まあ、ある意味でこの期待が、まあ、裏切られて、そして信仰を失っている状態というふうに考えていいと思います。そこでイエスは答えて言われた。19節です。ああ不信仰な世だ、いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう。いつまであなた方に我慢していなければならないのでしょう。その子を私のところに連れてきなさい。不信仰な世とあります。この世というのは時代っていうふうに訳すこともできて、マルコの8章の12節で今の時代には印は絶対に与えられませんとありましたが、その時代と同じギリシャ語です。この時代に聖書に約束されたメシアが来られたわけなんですね。そしてこの時代に聖書に約束された聖霊が与えられたわけなんです。そのような期間が今の時代というふうに言われていたんですが、神の約束が実現されているのを見ることができた、その特権に預かっていたのにもかかわらず、彼らは不信仰に陥っていたわけです。それでイエス様はこれを不信仰な時代と呼び、それに憤りを覚えておられたわけなんですね。ですから、イエス様はさらにこの不信仰を咎めることもおできになりましたが、その子を私のところに連れてきなさいと言われて、癒されることによって、ご自分の力を公に示されるわけです。そこで人々はイエスのところにその子を連れてきた。その子がイエスを見ると霊はすぐに彼を引きつけさせたので、彼は地面に倒れ泡を吹きながら転げ回った。イエスが来られたので汚れた霊が反応しています。イエスはその子の父親に尋ねられた。この子がこんなになってからどのくらいになりますか。父親は言った。幼い時からです。この霊は彼を滅ぼそうとして何度も火の中や水の中に投げ込みました。ただもしおできになるものなら私たちを憐れんでお助けください。イエスがこの父親にいつからこんな風になったのかと聞かれましたが、それはですね、父親に自分たちの悲惨な状況を確認させるためなんですね。イエス様は全てのことをご存知ですから、このこともご存知だったんですが、わざと聞かれたわけです。それはこの今から行われる奇跡がいかに素晴らしいものか、幼い頃からこのようなひどい目に遭っている子が奇跡に遭うんだという、大きな意義をですね、見出すためにこのように確認されました。確認させましたけれども、この父親は、もしおできになるものならお助けくださいと言って信仰を失っていたわけですね。するとイエスは言われた。できるものならというのか、信じるものにはどんなことでもできるのです。このどんなことでもできるというのは、イエスがどんなことでもできる方であることを示していることに注意してください。私たちの信じる力が何でもすることができるということではありません。思い出してください。主は心を固くなにしていたパロにさえ全能の力をお示しになりました。ですから私たちの信仰がこういう何でもできることをするのではなく、イエスを信じる信仰が、イエスが全能であるがゆえに何でもできるわけなんです。ではなぜイエスはこの父親に信じることを要求されているんでしょうか。それはイエスは奇跡の事実よりもご自身とこの父親との関係を大切にされようとしたわけなんです。父親がイエスを信じるようになる、イエスに信頼を置き、そしてイエスと人格的な関係、交わりに入る、そのことが必要だったわけなんです。するとすぐにその子の父は叫んでいった。信じます。不信仰な私をお助けください。このように父親はすぐに悔い改めてますね。 そして私は不信仰の私をお助けくださいというこの父親の叫びが大好きです。私たちが悔い改めるとき、それにふさわしい行いをしなければならないんですが、その行いさえ主の助けがなければできない。悔い改めることさえ私たちにはできないわけです。まあ、この場合は信じることさえ主の助けがなければできないわけですが、私たちは自分で力を振り絞って信じているという意識の状態に持っていくのではないんですね。主が私たちを信じることができるように促してくださり、それによって私たちは初めて信じることができるわけなんです。イエスは群衆が駆けつけるのをご覧になると汚れた霊を叱って言われた。この奇跡は群衆に見せるという目的もあったわけですね。見せるためにこの駆けつけるのをご覧になってから汚れた霊を追い出されます。推しとつんぼの霊、私がお前に命じる、この子から出て行きなさい、二度と入ってはいけない。イエス様は私がと言われてご自分に権威があることを示されました。また二度と入ってはいけないと言われたのは、これはこの男の子に対する配慮ですね。悪霊はですね、一度出たからといってどうですか、ずっと そこから出てるわけではない、また戻ってくる可能性が十分あるわけなんですね。それでこのような命令をすることによって二度と入ってくることはできないようにされたわけです。するとその霊は叫び声を上げ、その子を激しく引きつけさせて出ていった。すると死人のようになったので、多くの人はこの子は死んでしまったといった。まだ彼らは不信仰になっています。しかしイエスは彼らの手を取って起こされた。するとその子は立ち上がった。このようにイエス様が来られることによって回復がなされたわけですね。暗闇の中に光が投じられました。ここまでは主に群衆の問題が指摘されていたわけです。不信仰の世だというところに現れていました。次に弟子たちの問題が書かれています。イエスが家に入られると、弟子たちがそっとイエスに尋ねた。どうしてでしょう、私たちには追い出せなかったのですが。ここに私たちにはという言葉が再び出てくることに注目してください。悪霊を追い出す力があたかも自分にあるかのように話しています。先ほども私たちが幕屋を作りますと言いましたね。このように主の力ではなく自分たちの力というものを彼らは話しているわけですね。するとイエスは言われた。この種のものは祈りと断食によらなければ何によっても追い出せるものではありません。ここには断食という言葉が入りますね。祈りと断食、これは弟子たちは私たちが主の力に頼るための手段になるわけです。力は私たちにではなく主にあります。で、私たちはそのことを頭では知っているんですが、そのことを実際に体験するには祈りが必要であり、またある時には断食が必要になります。私たちが祈っていなかったというのであれば、この弟子たちと同じように私たちにはというふうにですね、自分たちの力に頼らざるを得なくなってしまいます。このように力は主にあるのであり、主に属しているのであって私たちに属しているのではない。私たちは無力なわけです。先ほどは栄光は主にあるのであって主に属するものであって私たちに属するものではないことを学びましたが、ここでは力ですね、そのことが書かれていました。つまり神の国はどうですか、主の栄光と力によって成り立っており、イエス様が主人公なわけです。そうですね。けれども次からの話は弟子たちが間違いを犯している部分を学んでいきます。さて一行はそこを去ってガリラヤを通っていった。イエスは人に知られたくないと思われた。それはイエスは弟子たちを教えて、人の子は人々の手に引き渡され、彼らはこれを殺す、しかし殺されて3日の後に人の子はよみがえると話しておられたからである。イエスは再びご自分の死とよみがえりを弟子たちに話し始められています。ガリラヤにおける宣教は終わりました。今は弟子たちにご自分が世に来られた使命を教えておられるわけです。しかし弟子たちはこの御言葉が理解できなかった、またイエスに尋ねるのを恐れていた。彼らは理解することができなかったんですが、それは頭が悪かったわけではありません。そうではなく、 この事実を受け入れることがあまりにも恐ろしいことだったからです。キリストが殺されるという事実は到底彼らには受け付けることができなかったわけですね。しかし先ほど話したようにイエス・キリストの十字架と復活の事実なくして神の国を理解することはできません。ですから理解できなかった結果弟子たちは次の誤りを犯しています。カペナウムに着いたイエスは家に入った後弟子たちに質問された。この家はペテロの家だと思われます。道々で 何を論じ合っていたのですか。彼らは黙っていた。道々誰が一番偉いかと論じ合っていたからである。誰が一番偉いかという議論は彼らが誤った神のイメージを持っていたところから出てきています。キリストがローマ帝国を倒してユダヤ人による神の国を建てられるというものですが、キリストが総理大臣であるけれども誰が右大臣左大臣になるか、そうした高い地位を誰が得るかということを論じ合っていたわけです。先ほどはペテロとヨハネとヤコブが出ていったわけですから、高い山に連れて行かれたわけですから、おそらく3人はですね、私たちは偉い、なぜならばイエスから特別な使命を与えられているからだとか、そのようなことを言っていたのかもしれません。これは本当は神の国を求めていたわけでないんですね。自分たちの国を求めていたわけです。神ではなく自分たちに栄光が与えられ、神ではなく自分たちに力が権力が与えられることを求めたわけです。イエスはお座りになり十二弟子を呼んで言われた。このお座りになるというのが三条の説教でもありますが、これはラビが弟子たちの教える姿ですね。そして十二弟子とありますから、この、後にですね、宣教の中心的な役割を担う、彼らを呼んでいるわけです。人間的には皆人の上に立ち皆から使えられるべき存在ですけれども、イエス様は全く逆のことを言われます。誰でも人の先に立ちたいと思うならみんなのしんがりとなり皆に使えるものとなりなさい。このみんなの上に立つということは人間的な意味ではそうなんですが、神の国では逆なわけですね。このように人の先に立つもの、この十二弟子、十二使徒となり使徒の働きに出てくるわけですが、彼らは逆に人々に仕えるものとなっていくわけです。で、私たちは、コリントビテの手紙とかあらゆるところで彼らが本当にこの奴隷のような状態というんですか、一番この迫害の中の最先端を走っていたというような状態の人たちだったことが分かりますから、彼らはこのイエス様の言葉を守られたわけですね、守ったわけですね。そしてこの人に仕えるというのはどういうことかを示すためにイエス様は子供を呼ばれています。それからイエスは一人の子供を連れてきて彼らの真ん中に立たせ腕に抱き寄せて彼らに言われた。誰でもこのような幼子たちの一人を私の名のゆえに受け入れるならば私を受け入れるのです。また誰でも私を受け入れるならば私を受け入れるのではなく私を使わされた方を受け入れるのです。子供は目立たない存在ですね。特に当時の文化では子供はつまらないものとして考えられていたわけであり、人間の国では見向きもされない存在です。しかしイエス様は私の名のためにそれを受け入れなさい、そしてそれに使えなさいと言われています。そして大事なのはですね、この小さなものを受け入れることはイエスご自身を受け入れることでもあり、またイエス様を受け入れることは神ご自身を受け入れることでもあるということです。つまり言い換えますと、神にとってはこのような小さなものが非常に大切なわけですね。私たちの世界では決して大切にされない、また私たちの現代の世界では私たちが死んでも生きていても特に何の支障もないような世界にいるわけです。しかし神の国は違います。神ではこの小さなものが尊ばれる、 世界なわけですね。そして私たちはその事実に基づき奉仕をしたり善行、良い行いをしていくわけなんですね。ところがです、ヨハネはそれに同意していません。次を読みましょう。ヨハネがイエスに言った。先生、先生の名を唱えて悪霊を追い出しているものを見ましたが、私たちの仲間ではないのでやめさせました。見てください、私たちの仲間というふうにまた私たちのという言葉が出てきました。自分たちは正統派で他は皆異端であるという立場ですね。セクト主義とか分派というふうに呼んでもいいでしょう。自分たちと同じように行動しない者たちを無視したりまたは排除したりする立場なわけです。ここでも彼らは神の国を求めていると言いつつもそうではなく自分自身を求めているわけです。キリストを求めずに自分自身を求めているわけです。しかしイエスは言われた。やめさせることはありません。私の名を唱えて力ある技を行いながらすぐ後で私を悪く言える者はないのです。私たちに反対しない者は私たちの味方です。これはものすごく広くて寛容な考えですね。私たちに反対しない者は味方なんですね。どこまで味方なのか、その範囲というか程度が次に書かれています。あなた方がキリストの弟子、これはキリストのものであるという名目であなた方に水一杯でも飲ませてくれる人は決して報いを失うことはありません。これは確かなことです。ですから確かなことだと言ってます。キリストのものである、つまりクリスチャンであるからというだけの理由で、これだけの理由ですよ。キリストのものであるという理由だけで、他の例えば教義の違いとかですね、その人の背景とかどの教会が来たからとかですね、そういうものじゃなくてキリストのものであるという理由で受け入れていく、そしたら報いがあるんだということなんです。まあ、私がカルバリーチャペルコスタメサに行った時にですね、このことを体験しました。まあ、そこにいたアメリカ人の兄弟姉妹は私たちの背景とか信仰の持ち方というのは何にも聞きませんでした。私が学校に入った時も同じですね。同じ机で学んでいるということだけで多くの人が私たちに親切にしてくれたんですね。普通だったら会話はですね、どの教会から来ましたかとかですね、どの教派でしたかというところから始まるかもしれません。ちょっと私たちクリスチャンの会話が誰だ、どこどこの教団はとかですね、という会話になるかもしれません。けれども彼らは違いました。イエス様は素晴らしい、キリストはこうである、イエス様はこれだけ素晴らしいことをして、君はこんなにいい賜物があるじゃないかということだけでですね、受け入れられていくわけですね。私に反対しないものは私の味方ですというのはここまで及ぶわけです。人々に仕えるというのはここまで及ぶわけなんですね。このように神の国というのは非常に裾野が広いわけなんです。そしてこのこととは対照的なことが次に書かれています。また私を信じるこの小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるようなものは、むしろ大きい石臼を首に結えつけられて海に投げ込まれた方がマシです。つまずきを与えるわけですね。この使えることの反対、受け入れることの反対をつまずきを与えることです。イエス様はここで私たちが人からつまずきを受けることを問題視されていないことを見てください。そのようには書いていません。そうではなく、自分が人につまずきを与えることを厳重に注意されています。私たちはつまずいたという言葉を使うことをあたかも勲章のようにしてですね、話しがちなんですけれども、イエス様は兄弟の目に塵が入っているのを見るのであれば、まず自分自身の目にある材木を取り除きなさい。つまりつまずいたという意識はたくさんあるんですが、実はそれ自分以上、そのつまずきを受けた以上にですね、人をつまずかせているという可能性が十 分にあるわけです。わかりますか。ですからこのつまずかせるなというこの御言葉っていうのは非常に大切になります。そして今は小さい者たち、信じる小さい者たち、他人に対してですね、今度は自分に対するつまずき、つまり罪を犯すことについて書かれています。もしあなた方の手があなた方のつまずきとなるなら、それを切り捨てなさい。フグの実で命に入る方が、両手揃っていてゲヘナの消えぬ火の中に落ち込むよりはあなたにとって良いことです。そしてここに44節が欠けていることを見てください。これは48節と同じ、そこでは彼らを食う宇治は尽きることなく、火は消えることがありませんとなっています。先ほど海に投げ込まれた方がマシとイエス様は言われましたが、この描写を読むと確かにその通りです。ゲヘナの惨状をイエス様は表現されています。ゲヘナの意味はもともとベンヒノムの谷というヘブル語から来ているんですね。これは第二歴代史に載っているし、第二列王記に載っています。イスラエルの王が忌み嫌うべき異邦の民の習わしを真似て香を焚いたり、子供たちを火の中にくぐらせたりしました。そこで宗教改革に踏み切ったヨシア王はそこをゴミ捨て場にしたんですね。そしてゴミ捨て場にして火を、そこを焼却炉にしたわけなんですが、ですから宇治が湧いていてゴミを燃やす火が絶えず消えないでいたわけなんです。そこからゲヘナという言葉が出ていて、永遠の地獄はこのように恐ろしいところであり、私たちは自分を主イエスから離してしまうような罪からきっぱり断ち切ってしまいなさいということを命じられております。もしあなたの足が私たちのつまずきとなるなら、それを切り捨てなさい。片足で命に入る方が、両足揃っていてゲヘナに投げ入れられるようはよりはあなたにとって良いのです。そしてこの次も46節も抜けてますが、これも48節と同じ、そこでは彼らを食らう宇治は尽きることがなく、火は消えることがありませんとあります。先ほどは手でした。次は足です。足が罪を犯す体の器官になることを警告されているわけです。でここで手を切ってしまいなさい、足を切ってしまいなさいというのはもちろん文字通りではありません。オリゲネスという神学者は情欲の問題があったということで去勢したんです。去勢したらしいですけれども、問題はそれによってまだ情欲が思いの中から抜けなかったということでした。ですから文字通りではないんですね。けれども私たちは何らかの罪を手放すことによって非常に大きな痛みを伴ったり大きな損害を被ることがあるわけなんです。単純な例としてはですね、例えば結婚もしていないのに同棲していたっていうような人がいたとして、そこでこのすぐにですねその関係を断ち切ったとしたら、非常に大きな経済的な損害とかですね、この感情的な痛みとか精神的な痛みが出てくるかもしれません。けれどもそういうことを犠牲にしてもですね、わかりますか、ゲヘナの火よりはずっとマシなんですよということをイエスも言われているわけですね。今は一つの例ですけれども、あらゆる場面においてそれが適用できるわけなんです。そしてここに、神の国に入るっていうふうに載ってますよね。また神の国が出てきました。実はイエス様は9章の1節からまだ神の国について話されているわけなんですね。ですから神の国にとってですね、誰が自分の仲間なとかですね、そんな議論というのは無意味なわけで、問題なのはですね、この罪に対する罪というものなんですね。そして罪に対する恐れをですね、私たちが持たなければいけないということなんですね。もしあなたの目があなたのつまずきを引き起こすなら、それをえぐり出しなさい。片目で神の国に入る方が、両目揃っていてゲヘナに投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。そこでは彼らを食らううちは尽きることがなく、火は消えることがありません。手と足とあって次が目ですね。つまずきを与えるようなものに対して手や足を動かさなくても、目だけはそっちに行ったりします。だから何を見ているかにも細心の注意を払うことが必要ですね。すいません、先ほど神の国っていうに書いてあるって言いましたけれども、それは45節ではなくて47節ですね。47節にこの神の国というふうに書かれています。そして最後は、 塩についてです。塩、すべては火によって塩気をつけられるのです。旧約聖書では全焼の生贄が捧げられるという動物には塩がつけられたんですね。当時冷蔵庫はなかったわけです。ですから塩によって保存したんですね。それによって肉が腐るのを防いだわけなんですね。つまり清めを行っていたということがここから言うことができるわけなんです。また火というのも清めの働きをします。溶けた金属の浮きかすを燃やすことによって金や銀から不純物を取り除くわけなんですね。でペテロは言ったんです。信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりも尊いというふうにあります。つまり、試練とか困難というのが私たちに訪れるわけなんですけれども、それは、ある意味でですね、大事なんですね。なぜならばそれによって清めが起こるわけなんですね。ですからよく多くの人がなぜ癒されないとかですね、この人はひどい目に遭っているのかとかですね言いますけれども、それが大きな問題ではない。クリスチャンにとってそうではなくて、罪が大きな問題なわけですね。これが一番恐ろしいんですね。そのことがさっき今ずっとイエス様が説明されていたわけですが、このようにして火によってですね、私たちは清められていくということがわかります。塩は効き目のあるものです。しかしもし塩に塩気がなくなったら、何によってそれに味をつけるのですか。あなた方は自分自身のうちに塩気を保ちなさい。これは思い出せますか。イエス様が三重の説教で話された言葉と同じですね。世が腐敗するのを防ぐ働きをしなさいということなんですけれども、それを保つためにはまず自分自身ですね、自分自身に注意しなさいということなわけです。ですから自分自身に塩気があるか随時確かめるわけですね。自分自身を吟味しなさいという言葉をパウロは言ってますし、自分自身を裁きなさいともパウロは言っています。で最後にイエスは、そして互いに和合しなさいと言われました。弟子たちは誰が偉いか内輪もみをしていたわけですよね。また私たちの仲間ではないと言って争いをしていた、競争をしていたわけです。そこでイエス様は話の最後にですね、こうやって和合をして暮らしなさいっていうふうに促されているわけなんですね。こうして私たちは神の国の到来について学びましたが、分かりましたか。神の国とは神の国です。神の国で私たちの国ではないです。神の栄光、イエス・キリストの栄光で満ちていることです。その反面、私たちは自分たちの国を作ろうとしてしまいます。それでイエス様は今説明された通り、互いに仕え合うこと、罪を捨てることを教えられましたが、その中心に十字架と復活という事実があったわけですね。この事実というのは神の働きです。私たちの働きではなくて、完全に神様がなされたことです。この事実を受け入れることによって初めて神の国が分かり、そしてそれによって私たちは祈りと断食によって悪霊を追い出すことができ、また人々、この小さなものに仕えることができ、また罪を犯さないで清めな塩気を持って生きることができるわけですね。そこに神の国が到来するという話でした。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。今イエス様の栄光、またイエス様の道からを見ることができました。天のお父様、けれども私たちはなんと自分たちが前に出てしまうことでしょうか。祈りの生活を怠っているために自分たちの名前を高く上げようとしてしまったり、また自分、祈りの生活、また本当にこの十字架と復活を忘れてしまうがために弟子たちのようにこの争ったり、このセクト主義というか、この分派を作ってしまったり、そのような傾向のある者たちであることを思いました。またこのつまずきを受けたということはよく自分たちで頭に残ってますが、つまずかせるということに対しては本当にこうあまりにも鈍感な存在であります。天のお父様、また罪に対しても鈍感になります。でも今イエス様、あなたがこのようにして分かりやすく教えてくださったことを感謝いたします。天のお父様、どうぞ私たち聖霊様によってこの御言葉を思い出して1週間を過ごすことができますようにしてください。お願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。